深夜のコーヒーブレイク、
あゆみっくです。
みれいです。深夜のコーヒーブレイクへようこそ。
はい、今週も始まりました、深夜のコーヒーブレイクです。お願いします。
お願いします。
はい、ということで今週も始まったんですけども、
はい、
あの先週、
うん、
あの私たちあの第84話今のポッドキャスト業界について思うこと、もっと若者の番組に光を当てようっていう、まあ、エピソード出したじゃないですか、
うん、
であれなんか愛はなんか出す前までは、うん、なんかなんやろ、出していいのかなみたいな、
あ、
う
ん
う
ん
うん、まあ、結構ぼやいてたし
、うん、
あと結構こう、まあ、まあしょうがないっちゃしょうがないけど自分の視点ばっかりの話やったから、
うん、
こうなんか何言ってんのみたいな、え、なんか話違うくないとか、え、それちょっと論点ずれてるくないとか、うんうん、なんか、まあ、なんかいろいろいっぱい来るかなと思ってて、
うん、
うん、で、まあ、とはいえそんなにもうそんなめっちゃたくさん聞かれるわけでもないんかなとか、まあ、いつも通りにちょっと毛が生えたぐらいなんかなって思ってたらさ、
うん、
出した途端になんかツイッターすごい、いつもうちらのさやつそんなにリツイートされへんやん、
うん、されへんね、
うん、まあ、あのハッシュタグでコメントは書いてくれはる方はいるんやけど、
うん、
リツイートされることほぼないから、
うんうん、
え、何事ってなって
うん、うん、
え、と思ったらなんかいろんな人がこうそのリツイート、そのエピソード出しましたっていうやつのリツイート、うん、引用リツイートでええ話してはるとか、
うん、
なんか分かるとか、あの同世代の方が言ってくださったりとか、逆に自分たちよりも結構上の世代やけど、うん、あ、僕私たちもそれちょっと思ってたんですとか、
うんうん、
結構意外と自分が思ってたよりその共感とか、
うん、
そのえ思ってたみたいな感じの意見の方が多くて、
うん、
びっくりした
、うん、びっくりしたね、
うん、なんかあの私個人的にめっちゃびっくりしたのは、
うん、
あのあゆいつもあのワクワクラジオを聞いてて、
うんうん、
であの森口さ
ん
が、
うん、
その今回引用リツイートで、
うん、
ええ話してはるって書いてくれはって、あの個人のアカウントで、
うんうん、
なんか私の中ではこう引用リツイートしてこうやって自発的で書いてくれはるのってすごいなんかめっちゃなんかレアみたいに勝手に思ってるから
森口さんが
なんかそうだから、
うん、
そうだから自分たちのポッドキャスト聞いてくれてはんねやとも思うし、なんかそうやってわざわざコメントくれはるのが、
うん、
なんか引用リツイートしてまでしてくれはるのがなんかめっちゃ嬉しくて、うん、わあレアレアって勝手に思っててうわーみたいな、なんか有名人からあのフォローされたみたいな感じで、みたいな感じで
うんうん
一人で舞い上がってたし、
うん、
あとはあのそうや昨日さその、
うん、
まあ、またそのツイートしたものにいいねちょこちょこ来てるから、うん、昨日も来たんやけど、
うん、
あの古典ラジオの樋口さんって方、
うん、
いるやん、あの眼鏡かけた方、あの人にもいいねされてたで、
うん、え
そう
すごい、
だから、うん、そう有名ポッドキャスターにも一応目に留まったんやなと思って
ね、届いたんやね、
うん、なんか よかった話してみて、いろいろそうやって、
うん
うん、まあ、中にはねなんか、もちろん共感だけじゃなくて、例えば私結構ね自分でもねなんか編集してて、うん、あの思ったんやけど、
うん、
もちろんポッドキャストと YouTube ってちゃうもんやん、
まあそうやね、うん、違うね、
し、まあ、何事も物事ってこうだから適材適所とかあるやんか、
うん、
何でもかんでも確かに一緒にするよとするのはなんか良くないなって自分でも聞いてて思った、うん、まあ思ったけど、うん、まあ要はそういう感じになればいいなとも思うし、
うん、
そのまあそのくれはったツイートの中で、まあ、若者なんて方やったかな忘れたんやけど、
うん、
なんかそのねポッドキャストがその年齢層が上、うん、いやちょっと待ってちゃんとツイート見るわ、適当なこと言ったらあかん気がするあゆ、
うん、
あそうそうハレルヤさんっていう方なんやけど、
うん、
あのコメントが、ま、なんか違うような点点点 雑談系に求めるのは共感とかエピソードトークとか、
うん、
あとお便りに対する回答、うん、年齢を重ねるメリットってそういうこと、単純に上の層の人に響かないことに悩む必要はない気が、
うん、
人気を狙うなら同世代に響くプラットフォームを活用した方がっていうコメントをくださってて、
うん、
でこれは確かになんかそう、なんかいろんな共感してますっていうコメントももちろん嬉しかったけど、こうやってなんか別視点の、
うん、
なんか違うコメントもらえて嬉しかったし、
うん、
でもなんかこのコメントに対して思うのは、まず、
うん、
年齢を重ねるメリットってそういうことってちょっとかっこいいなと思って
、うん、
なんかこう、まあ、なんていうのかな、社会的にっていうかあれやけど、
うん、
あの主語がでかくなっちゃうけど、やっぱ年齢を重ねるとさ、なんか良くないみたいな風潮じゃないけどさ、なんかちょっとあったりするやん、恥ずかしいことじゃないけどさ、
まああるかもしれんね、うん、
そう、まあ、最近なくなってきてるけどな、
うん、
でもこの人のこの年齢を重ねるメリットってそういうことっていうのめっちゃかっこいいなと思って、
うん、
あ、それやったら年齢重ねるのもだから悪いことないなみたいな、
うんうん、
思えるし、
なんかストンって入ってくるよね、
うん、
ハレルヤさんの言葉、
そうそうそう、やし、いやもうそう言われたらそうやなって感じ、やっぱり自分は経験浅いし、
うん、
あのたかがその学生の話なんかみんな経験してる話やし、
うん、
そら、まあ、あの年齢重ねたらイコール増えるかっていうのはそれはまた人にもよるんやけど、でもやっぱりね、20歳と50歳じゃ結構違うからさ、
うん、
例えばやけど
30年のね、まあ、重みがあるからね、
そうそう、まあ、何もしてなくても何もしてなかったっていう経験もあるわけやしさ、
うん、そこから何かしら得られるはずやからね、
そうそうそうそう、やから確かにそれはそうやなと思ってかっこいいなって思った、うん、でもなんかあの最後 の、 その、まあ、人気を狙うなら同世代に響くプラットフォームを活用した方がっていうのは、
うん、
その適材適所的には確かにそうやなと思うけど、
うん、
まあでもやっぱりポッドキャストもが頑張りたいっていうかさ、そのそれではいそうですかって言って YouTube 行くのもなんかちゃうなって思うね、自分の中で、
うん、
うん、まあ確かに YouTube とか TikTok の方が絶対にな若者の層は多いし、
うん、
あの、まあ、ずっと今後もついていくやろうとは思うけど、
うん、
でもやっぱポッドキャストもいろんな世代の人が楽しめるプラットフォームになったらいいなと思うし、
うん、
うん、だからそういう意味ではまあ合ってるんだけど、まあ、自分はそこで諦めたくないなってこれコメント見て思った、
うん、うん、逆に燃えたわけやね、
そうやね、そんな感じ、ハレルヤさん、うん、ありがとう、うん、から、まあ、こうやっていろんなねあのコメントをいただいたんですが、
はい、
なんとこれツイッターだけじゃないよね、こんなたくさんツイッターでもたくさんくれはったのに、
うん、ね、
そう、なんとお便りが2個来てました、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、めっちゃ嬉しい、最近、うん、あのお便りね、あの読んでなかったからまたお便り来て嬉しいんですけど、うん、
はい、
あのまあちょっと話のテーマは先週と同じにはなっちゃいますが、この話をしていけたらなって思います、
はい、
はい、ってことで、じゃあまず1通目をミレッピ読んでもらってもいいでしょうか、
はい、お読みさせていただきます、ラジオネーム麦さんからです、
ありがとうございます、
ありがとうございます、はじめまして、海外住みの31歳女です。ポッドキャスト番組をいろいろ検索して気に入ったら聞き続けるのがここ数年の趣味で、深夜のコーヒーブレイクもそのうちの一つです。84回目を聞きました。ポッドキャストを聞いている層が断然30代から50代に集中しているからか、若い世代の番組は盛り上がらないですよね。31歳の私ですら、この趣味は同世代の友人に珍しがられます。あと、趣味でやっていてビジネスにならないイメージが強いからか、企業もあまり目につけないのかなと思います。私の場合ですが、新たなポッドキャスト番組を常に検索していて、自然と同世代または少し上の世代の番組に偏って検索してしまいますね。有名人より一般の方の方が話に共感できて楽しいです。少し上の世代の番組は先の人生の参考になればと思って聞いています。若い世代の番組を聞かないのは自分にとってもう過去だなぁと感じてしまうからかなと思います。そうやって年齢で区切るのも良くないなと今回聞いて思いました。もっと若い世代に広がればいいですね。 今回ご年齢聞いて驚きました。なぜかお二人とも30歳直前くらいかと勝手に思っていました。声や話し方が落ち着いているからでしょうか。素敵だと思います。これからも聞きます。頑張ってくださいというお便りです。
麦さん、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
海外から聞いていただけてるなんて嬉しい。
嬉しいね。
もちろん自分も海外住みですが、やっぱ大体日本で聞いてくれてる人が多いから、
うん、
いやなんか嬉しい。あのなんか忍となるみの毒舌アメリカンライフみたいな感じで同じ海外のリスナーさんがいるってなんかちょっと心強くて嬉しい。いやなんかその84回を聞いて、うん、なんかなんていう、私たちも放送してよかったなって思ったんやけど、
うん、
その理由がその年齢で区切るのも良くないなと今回聞いて思いましたっておっしゃってくださって、
うんうん、
なんかこう、まあ、確かにこう麦さんとか、まあ、さっきのハレルヤさんがおっしゃる通りやっぱり断然その年が上の方が経験値もいっぱいあって、
うん、
やっぱそっちの方がその自分の将来のためになる情報を聞けるかもしれんやん、
うんうん、そうやね、
うん、
やし共感できる部分も多くなってくるからね、その方が。
そうやね、いろいろ苦労とか、うん、いろんな選択肢とかたくさんあって、うん、それによってこう自分が苦しんだりとかハッピーってなったことを同じように多分年近いもしくは上とかやったら経験してはるから、うん、ああそれそれっていう風になってね、
うん、
あるんやと思うけど、だからなんかそれだけを聞くとやで、それだけを聞くとあなんか自分の話ってもうじゃあしょうがないわっていう話かなと思ったけど、
うん、
でもそれを聞いてこう年齢で区切るのは良くないなって気づきましたって言ってもらえて、あなんか自分のそのぼやきもう無駄じゃなかったんやなと思って、
うん、
事実なんだけどでもそれによってこう年齢によってこう分けて聞くっていうのも違うよねっていうのを気づいてもらえたのは、
うん、
なんか喋ってよかったかなって思うし。
そうやね、
うん、でも確かにな、言われてみれば自分も結構年上の人のばっかり聞いてるかもしれん、
うん
うん、特にイタリアに来るまでとかは、
うん、
なんか毒アメはもう本当にこう自分が海外行く時のなんか バイブルっていうかこう参考本にしようと思ってて
参考本か
本っていうか音声というか、
うん、
あのこうなった時はどうしたらいいかみたいなのを、
あ
やっぱいろんな
生き抜く術を、
そうそうそうそうそうそう
見つけるって感じか。
そうなんかこう毒アメの人にかなりすごい経験したはるから、
うん、
こうまあ、もちろん海外に住んでる日本人の方いろんな方いて、うん、それぞれいろんな経験してはると思うけど、
うん、
なんかこうなんていうの、あのスラム街みたいな感じ、ちょっと毒アメなんていうのかなこうサバイバルみたいな感じやから、うん、そうだからこうなんか自分の海外行ったらためになるかなみたいな感じでめちゃくちゃ聞いてたから、
うん、
確かに言われてみれば同世代で今聞いてんの、え自分より下で聞いてるポッドキャスターある？
まゆかんとか。
あ、まゆかんね、うん、そうだまゆかん、うん、あとは
かぐらいかな。
あやります。あでもどうやろ、スカラジは
違うわ。あのあそうやスカラ、そうあのせやほんまやね、年下やった、
うん
なんかあんまり、
うん、
そう、
まあ1歳ぐらいしか変わらんもんね、うん、ミレッピからしたら。確かにほぼまあ何やろ、まあ年下っていうか同年代をどこまで定義するかにもよるよね。
うん、どうってなったら多分結構聞いてるとは思うんやけど、
うん、
そうやな、会ってみてお話ししたら私より年下やったって方も結構いたから。
あーそっか、
うん、
そうやな。今さポッドキャストどれぐらいの番組聞いてるん？
まちまちやからな。
でも前もなそんなに多くないな、まあ、同世代やったらまゆかんとレコボーイとスカラジ
うん、うん、
かな多分。まあそうやな、確かに言われてみれば自分もあんま聞いてないかもしれん。聞いてくださいとか言ってる割にはあとはなんかあれかも、最後に書いてくれたはったけどさ、
うん、
私たち結構老けて ってって言ったらあれですけども、年上に見られてるやん、
うん、
だから意外と聞いてくれる人多いんかもしれんで、
あ、
うん、なんか経験してる風
何かを醸し出してんのかもしれんね
そうそうそうそう、あ、なんかすごい経歴積み上げてきはった人風みたいな感じでなんかそれで、あ、うん、なるほどってなってはるかもしれん。まあでも、まあ別になんか別にかさ増ししてるつもりは特にないし、かさ増してもないんやけど、
うん、多分言葉の端々で、
うん、
年齢分かることを言っちゃってるような気もするけどね、その考えが浅かったりとか。
ああ、そうそうそう、めちゃくちゃ私なんて激浅やで、うん、もうほんま、
うん、
ほんま2センチぐらいしかないぐらいの浅さなんやけど。いや、
それは低すぎ
いや、そうだからね、よく聞いたら浅いことがわかるんやけど、
うん、
まあ、なんかそんなん言ったら聞いてくださってる方になんか申し訳ないけど、まあそういうわけではないんやけども、
うん、
うん、
まあそれでもね、あの、うん、そうやって思ってくださって聞いていただけてることはとてもありがたい、
うん、ね、そうやね、
うん、
うん、だから、うん、確かにな確かにな、なんかそうやわとしかなんかちょっと言えんわ、確かに若者な、何をしたら差別化図れるかな、若者、
差別化、
うん、まあ一個、
うん、
あるなら、
うん、
若いのにめちゃくちゃ経験積んでる系の人は絶対いけると思う。
ああ、そうやね、
うん、それはまあ
バックパッカーしてますとか、
ああ、確かにそういうのもいいかも、うん、とかなんか二十歳で、まあ、19とかで子供産んで子育てしてますとか、
うんうん、
とかやったら若くてもうすっごい経歴があったら、
うん、
とかなんか幼少期のなんかつらかった思いっていうか、なんていうの、こういうこと体験したとか、そういう系やったら、
うんうん、
あのなんていうの、大人の人も聞くと思うし、それがすごく生かされると思う、うん、いろんな人に、
うんうんうん、
うん、しなんかあの逆にそのなんていうの、若い人のそうやって 若いのにって言ったらあれやけど、若いのにいろいろ経験して、
うん、
あ、自分ももうちょっと頑張ってみようかなとかさ、その年上の方が、うんうん、っていうきっかけになったりできるかもね、それやったら。
そうやね、
うん、うん、まああとは前も言ったけど趣味とかそういう系、
うん、
マニア系のものは年齢関係なくいけるかも、
うん、もう何かをめちゃくちゃ極めてね、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、うん、それはもう多分どこでもいつでもいけると思うな、
うん、
からまあそうやね、ちょっとダラダラ話してたら若者は絶対に落とされるな、確かに、
うん、雑談やったらね、雑談じゃないことをしたら多分、
うん、
いいのかな、うん、
うん、だからやっぱちょっと頭ひねらなあかんな、若者はな。
そうやね、どうやったら見つけてもらえるか、うん、どうやったら届くかみたいな感じで、
うん、でまあどうしても上の世代の方が多分多いから、どうやったらその人たちに刺さるかみたいなを、
うん、
まあ無理しない範囲で、そのなんか寄せようとしすぎて話しても人聞いてくれへんから
うん、うん
うん、まあ、あの刺さったらいいなぐらいな感じでこうターゲットを定めて、
うん、
こうどういうことを話したらいいかってしたら、もしかしたらいいかもね。
ね、
うん、まあ、自分たちも考えていくからね。
ほんまやね。
うん、なんでちょっと、はい、ちょっと上の世代の方にも聞いていただけるよう、ちょっと私たちも頑張りたいと思います。
はい、頑張っていきたいと思います。
はい、ということで麦さん、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
沼
ってる。
はい、ということで2通目のね、お便りを読んでいけたらなと思います。
はい、お願いします。
ラジオネーム杉部さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ずっと6つリスナーを貫いていた杉部です。貫きすぎてハッシュタグ間違えてごめんね84、ポッドキャスト業界について思うこと、とっても面白かったです。アイミックのアラサー以上ばっかり、かっこだいぶはしょったという指摘があるまで、そのことに全然気づかなかったのは、私がアラサーど真ん中だからかとハッとしました。 33歳おかんです。全然関係ないけど、数年前までは紅白面白くないわとか思ってたのに、最近面白くなってきたのは紅白が変わったんじゃなくて私がターゲット層に突入したからと感じたことも同時に思い出したりも してました、
うん、
個人的にポッドキャストは知識を入れるというよりかは小説を読んでいるみたいな感覚で聞くことが多いです、
うん、
だから配信者に知識を求めているかと言われるとそうではなくて、どちらかというとその人が感じたこととか考えていることを聞きたいなと思っているんですよね、
うんうん、
もちろん古典ラジオとかニュース系なんかはゴリゴリに知識や情報を入れるために聞くけど、それをポッドキャスト全体に求めているわけじゃないかなと、
うん、
だから自分とは異なる世代やバックグラウンドを持っている人の話を聞くこと自体に意味があると私は思ってます、
うん、
それで言うと私は10代20代の方々の感覚とか考えとかめちゃくちゃ聞きたいし、実際に大学生の番組とか結構聞いてます。でも懸念点としてはなくなっていく番組が圧倒的に多いということ、
うんうん、
結局番組が続かないことにはおすすめにも出てこないし、アルゴリズムにも引っかからないので頑張ってほしいなと、これまたむっつり応援しています圧倒的にアラサー以上の配信者が多そうなので、そもそもの母数が多くてランキングや特集に出てくるってこともありそうですよね。あと私は22歳で結婚して子育てもすぐに始まったんだけど、20代の頃はずっと焦ってた気がします。周りには10歳上くらいの人が多かったし、自分の経験の浅さや知識のなさを足りないところだとも感じてました。アイミックは足りないところとまでは感じてないかもしれないけど、なんだか勝手に自分と重ね合わせてしまいました。すんません。アイミックの23歳だからこそ持ってる感覚や考えは確実に武器、その武器を存分に使ってほしいなと思うし、私はめちゃくちゃ求めてます。とりあえずランキングは気にせず行きたい所存です。とっても長くなりました。ぜひコラボもしたいなとずっと思ってんのだけど、テーマが全然思いつきません。これ何がいいと思う？これからも楽しみにしてますっていうお便りでした。
はい、杉部さんありがとうございます。
ありがとうございます。いや、杉部さん、最後とっても長くなりましたって書いてあるんですけど本当にとっても長かったです、うん、いや嬉しいんですけどね
まさにその通り。
そう、うん、嬉しいんですけど、さっきあの麦さんのさコメントを読んだやん、
うん、
で私たちお便り来た時になんかスプレッドシートに自動で反映されるようにしてるんやけど、
うんうん、
スプシ見に行ったらなんか麦さんの2倍3倍ぐらいの縦の長さセルなってて、うん、杉部さんの方が何事と思ってそう、確かに、まあ、長かったけど全然めちゃくちゃ嬉しい愛をいっぱいこう思いを書いてくれはって、うん、ねえ、いや杉部さんはママが自分を取り戻すラジオっていうね、
うん、
今年のジャパンポッドキャストアワードでウェルビーイング賞やったかな、
うん、
を獲得されたママさんポッドキャスターさんやねんけど、
うん、
ちょっと私たちこの前何やったかな、雑談っていうさ、なんかそのポッドキャストのなんかバーみたいなあるらしいけど、うん、そこで例えばニュースコネクトの新井里奈さんとかだったりとか、うん、ムシャラジの石川さんとか、
うん、
アドバタラジオさんとか、まあうん、そこに一緒にこう杉部さんとかも集まってはって、
うん、
でなんかこうみんなでポッドキャスターたちでこう話してこう盛り上がろうみたいな、なんかそういうパーティーみたいなちょっとあってんね、
うんうん、
でそこに私たち、まあ、遠方に住んでるからオンラインで参加させてもらったんやけど、
うん、
その時にちょっと杉部さんと初めてお話ししたら、聞いてるんですって言ってくれはってってなんか私からしたらさ、僕はウェルビーイング賞とか取ってるなんかすごい人やからいやなんか聞いてると思ってなくて、私の番組、私たちの番組のことを、うん、だから えと思ったら、なんかもうすごい、なんか東京に来るときはあのミレイさんのスマホ落とした話あのめっちゃ参考にしましたとか言って
そう、あ、参考にしてくださる人がいたんだと思ってめっちゃ嬉しかった、
ね、話してよかったよね、あの話ね、うん、いや人の役に立てたって言って2人で、
よかった、落としてよかったと今思ってる
ほんまやでね、うん、ほんまに、いやだからちょっとえめっちゃ聞いてるやんってなって
、うん、
すごい詳細まで聞いてると思って、いや嬉しいんやけど、うん、で、まあ、そっからちょっと仲良くなって、こうだからツイッターとかインスタでも、うん、特に私はやり取りさせてもらってるんやけど、
うん、
そうで、なんかあのこの前そのこのお便りが来たのはそのエピソード出してから多分 2,3 日ぐらい経ってた、経った後ぐらいやってんけど、
うん、
そのエピソード出した時にあのなんていうのリプライでなんか、うん、これについて話したいみたいなツイートくれはってん、杉部さん、
うん、
でなんかその時に確かお便りもなんか送るわみたいな、うん、ついにもう私6つリスナー卒業して送るわみたいなことを言ってくれはって、うん、てか6つリスナーさマジおもろない、
うん、すごいいい語呂合わせっていうか響きよね、
うんうん、なんかうまいこと言ってはるなと思って、うん、モッツリスナーいいね、
うん、
あの SB さ結構モッツリスナー多分多いと思うね、
うん、そんな感じはするね、うん、
うん、なぜならツイート全然ないから、うん、そうけど今日ってか今回のめっちゃ反響あったから、うん、え聞いてる人いるやんみたいな感じで、
うん、ありがたいよね、なんか初めてこんなに
うん、
こう聞いていただけてるのを実感したから、
うん、そうそうそう、なんかもうプチバズりみたいな感じやったもんね、うんうん、ツイッターで自分たちの中では、
そう、
うん、
あの深夜のコーヒーブレイクのツイッターは、うん、あの通知オンにしてるんよね私、
うん、
であの仕事モードにしててもなんかこう、
うん、
一応入るようにはしてて、
うん、
で今まではそんな仕事中とか入ってこんかったのに、
うん、
こうトイレ休憩とかでこう席立ってこうファッて携帯見たら、うん、こうめっちゃ通知入ってる時とかがあって、うん、深夜のコーヒーブレイクの、
うん、
うわーって本当にびっくりしたもん、
そう、はい、もう、うん、なんかいっぱいブーブーなってんなって携帯を持ったら、
うん、
すごいなんかもういいねとかも なんか今まであの 10いいねぐらいやん、だいたい平均、
うんうん、
で5倍ぐらいついてるもんね、50いいねぐらいついてるから
ね、
うん、みたいな、リツイートもなんか 8リツイートとか、なんかおおみたいな感じでいや聞いてくれたはる人もいて、しかも多分聞いてなくても多分これで知ったとかいう方も多分いらっしゃって、
うん、
また新しいリスナーさんにあの出会えて嬉しいなと思って
ね、ありがたい限り、
うん、ありがたい限りだからね、あの話戻るけど、あの SCB のリスナーさん、うん、6つリスナーでいいんちゃう、もう呼び方かなりの確率で皆さん6つリスナーやからさ、
うん、
6つリスナーさんでもいいんちゃう、
ダメかな、でもさお便りあの送ってきてくださった方は6つリスナーでは
な
くて
じゃ
ないもんな、アクティブリスナーじゃない、
アクティブリスナー、から
アクティブリスナーいやこれもなんかちょっと違うけど
アクティブリスナーおもろいな、私アクティブリスナーに昇格しましたって言っていやまあでもね、杉部さんずっと6つリスナーやったのについにお便りくれはって嬉しい限り、うんね、
ついに6つリスナー卒業やで、
うん、アクティブリスナー昇格、
杉部さんおめでとうございます卒業
おめでとうございますはい、ということでちょっとお便りのね内容に戻ろうかなと思うんですけど、
はい、
杉部さんは意外とあれやね、さきら先ほどの
ん
先らって何あちらと先ほどが多分間違ったかもしれん、だから混ざったみたいな、あの先ほどの麦さんの意見とは逆で、うん、あのいろんな世代の意見を求めてるっていうタイプの方みたいですね、
うんうん
うんうん、あとあの紅白面白くないわって思ったね、最近面白くなってきたのはっていう話、あなんか意外なとこにもこの気づきがまたあって、
ね、
うんうん、私たちの話によってまた意外なとこに気づきがあって面白いなと思うんですけど、
う
うん、まあそうやな、確かに知識ゴリゴリ、まあ確かにそうやな、自分もそんなにポッドキャストで知識入れてるかって言われたら英語ぐらいしか入れへんかな。そうだから英語の番組とかやったらなんか、まあ、それが知識になるけど、
うんうん、
確かになんか普段聞くのは笑いたいからお笑い系とか、
あ
そういう、でもさ、あの経験談を聞くってある意味知識でもあるとは思うよね。
まあそうやね、
うん、なんか自分の将来のためにとかさ、今後何々のためにっていうことであれば、うん、それはなんか勉強であり知識であり情報であるから、
うん、
まあ、もちろんなんかそういう雑談を聞きたいっていう時もあるし、そのポッドキャスト全体が確かに知識系の番組、あ、なんていうの、ポッドキャスト全体に知識系のことを求めてるわけではないけど、
うん、
思ってる以上に知識系のことを求めてるかもしれんでっていうのは思った。
そうやね、
うん、
うんうん、
から、まあ、うん、それがやっぱポッドキャストのなんていうの、得意っていうかいいとこっていうかでもあるし、
うん、
逆に難しいっていうか、その雑談とかやったらなんか話してる人に個性があるか、
うん、
話が面白いか、
うん、
じゃないと結構厳しいのかなと思ったりはするね。
うん、そうやね、うん、で特に YouTube と違うのがやっぱり、
うん、
耳しか入ってこうへんから情報が、
うん、
そこが一番かもしれん。その YouTube とか、まあ、YouTube とばっか比べたらあかんけど、まあ、テレビもそうやけど、うん、その映像があったら、
うん、
そこで補えるから、もし、うん、話が面白くなかったとしても身振り手振りとかが面白かったらそれで OK や、やんやけど、うん、ポッドキャストって声だけやから、まあ、声の聞いてる感じが合わへんとか、
う
ん、
確かに、ま
あ、その話が本人にやったら面白いかもしれんやけど、なんか話してる本人が楽しそうじゃないなとかで、うん、面白そうな話が面白く聞こえんかったりとかするから、うん、そこなんちゃうかなって思う。
確かに耳だけに集中しなあかんもんな。
うん、
あとはなんかその耳、まあ、耳だけに集中してるからこそ、そのクオリティがかなり直でくるっていうか、うん、その、まあ、まあ YouTube とかにも、 YouTube とかもまあなんか度合いってかにもよるかもしれんけど、
うん、
あのまあ、多少と悪くても、まあ、映像が面白かったり編集がおもろかったらなんか見れちゃったりとかするし、うんうん、だから旅動画とかやったらそんなん仕方ないかとか思うやん、
うん、
だからいいんやけど、やっぱポッドキャストってもう音しか情報入ってこへんから、これが悪かったらもう終わりみたいなさ、
うん、
感じがあるやん、
うん、
だからそのクオリティ直結型っていうのもなんかなんていうの、あの難しいっていうか離脱率が上がったり、おもんないなってなって人が離れてく原因なのかなと思ったりするね。
うん、
沼ってる？
沼っちゃってんじゃん。
あと、あのさ、後の方に杉部さんが書いてくれたはった、
うん、
私は22歳で結婚して子育てもすぐに始まったんだけど、20代の頃はずっと焦ってた気がします。周りには10歳上くらいの人が多かったし、自分の経験の浅さや知識のなさを足りないところだとも感じてました。
うんうん、
アイミックは足りないところとまでは感じてないかもしれないけど、なんだか勝手に自分と重ねてしまいました。すんません。アイミックの23歳だからこそ持ってる感覚や考えは確実に武器、その武器を存分に使ってほしいなと思うし、私はめちゃくちゃ求めてますっていうのがすごくいいコメントやし、嬉しいコメントやなと思ったんやけど、
うん、
確かになんか自分を振り返ると結構焦ってるかもっていうのは思う。
うん、
多分
それは若いから、
うん、なんか早くこう大人の人たちみたいに何でもできるようになりたいみたいなさ、多分無意識に思ってるね、
うんうんうん、
その
比べちゃってるっていうことか、その、
そうそうそう、
先にいる人たちと、
そうそうそう、多分そう、うん、特に私はそういうタイプかもしれないけど、
うん、
こうなんかなんていうの、たまに本当によくあんねんけど、なんで自分ってこんなにあれもこれもそれもどれもできひんのみたいな、もう、
うん、
なんなんみたいな、周りはできてるのにとか、周りっていうかそのこの人はできてるのにとか思って、
うん、
あのうわーってなんねんけど、ちょっとこう時間を置いて冷静に考えたら、あれみたいな、この人私より10個も20個も上の人やんみたいな、
うんうん、
その、まあ、もちろん何でも年で片付けてしまうのはよくないけど、やっぱ 年齢が違うとその分いろんな経験詰めた年数とかも違うし、うん、出会いの年数も違うから、まあ、当然出るやんその差は、
うん、
だからさその差がある、はずやのにそれを完全に自分は無視しててなんか、
うんうん、
なんでできひんのみたいな、なんでみたいな、この人できてるのにとか言うけどこの人自分より15個上やしみたいな
、うん、
あそりゃ無理かみたいな感じで、
うん、
そうだからそれで焦ってることって確かによくあるなって思う。
あ向上心が強いんかもね、
うん、強いんかなああいう強い時もあるかも やけど、うん、マイペースな時もあるんやでああいう偏ってるかもしれんけど、うん、ああいうは、うん、そういう時なかったミレッピアなんか。
あーうーん目標としてる人とかはたくさんいるけど、
うん、
その人に近づけるように今何をすべきかっていう風に落とし込んでいくタイプやから、私どちらかというと。
おーすごいな。
から焦るけど焦ったら、
うん、
あのその時点で見失ってしまうから焦ってるなって気づいたら一回戻ってくるようにはしてる、う
ん、えらすご、うん、えそれは若い時からできてたん？それが
極力してたかもしれん。
おーすごー、うん、めちゃくちゃすごい。
って言ってその分からへんよ、もう過去のことやから、うん、いいように記憶を書き換えてる可能性があるから、うん、なんとも言われへんけど、
うん
うんうん、その人に近づきたかったらその人がやってきたことを自分ができるようにその真似をするだとかにするにはやっぱりその年数かかるのはやっぱもう分かってるから、
うん、
そこで焦るんじゃなくてその人が辿ってきたものを一歩一歩私もやろうみたいな感じで変換してるかな今も前も多分
すごい。いやなんかそうやってちゃんと冷静にまあまあ、もしかしたらさっき言ってたみたいに自分が書き換えてるかもしれないけど、でも、うん、なんかミレッピのなんか感じやとそれはなんか容易に想像できるっていうか、なんかそうしてたやろうなって感じはなんとなく感じるけどな
あそう？
うん、
じゃあそうしてたかもしれんってことにしとく、うんうん、
なんか
本当に思うのは、うん、焦ったら余計に遠回りしちゃうから、
う
ん、焦らんことやなって思ってる常々。
そうやね、もう最近自分も一応なんか焦った時に、うんまあ、あのできるだけこう頑張って自分で気づいて あかんあかんみたいな感じにするようにはしてるけど、
うん、
やっぱちょっと無意識のうちに入っちゃってるからそこに、
あーゾーンにね、そういうねあるよね。
そうそうそう、うん、で突然なんでこんな焦ってんの自分みたいな感じで、
うん、
あーみたいな感じで戻らなみたいな感じに、
うん
まあ、やるようにやってるし、あとなんやろその杉部さんとか、あとは私がこう悩む理由っていうか、最近そんなにそのめちゃくちゃ焦るのもなくなったけど、特にこうイタリア来た時なんかめちゃくちゃ焦ってて。
あそうなんや、うん、
そう、まあ、理由は多分杉部さんと似てると思うねんけど、杉部さんはそうやって22歳でお母さんになって、
うん、
だいたいその、まあ、杉部さん今だから30いくつ21ぐらいの方やけど、
33歳、
あ3か、
うん、
でも10年前でもさ22歳で結婚するって多分ちょっと早いと思うよね。
うん、
うん、
かもしれんね、うん、
2年ぐらい多分早いんちゃうかなと思うんやけど、
うん、
なんかそう考えるとやっぱあんまりこう周りにこの年齢で自分あじゃあ結婚してる人がいなくて、
うん、
必ずこう保育園とか行って会うのは自分より年上の人ってなったら、こうなんやろ、まあ、その年上の人は例えば仕事をしてから結婚した人やったりとか、
うん、
なんかなんていうの、子供2人目でこうもう慣れてるって言ったらあれけど、ちょっと手慣れてきたみたいな感じの人とか、
うんうん、
ちょっとこう年上やからなんかそのなんていうの、人生の余裕みたいな、気持ちの余裕みたいなのが自分よりちょっと多い人とか、
うん、
多分そういう中で多分必死に子育てされたんやと思うねんか、
うん、
でそれと私の場合は全く日本で就職しずに、何歳でこっち来た ?21 とかで、
うん、
外国人と結婚して、
うん
無職できて経歴何もなしさあこれからどうする、でも仕事しな貧乏やでっていう、
うん、
もう なんていうのもうバックドア全部閉められたみたいな、もう全部もうどうするどうするみたいな感じやったから、
うん、
そうなんていうのかな、手数がない状態やったんよ、
うんうん、
だから余計に焦ってたのかも、
うん、
その冷静に考えられるほど選択肢とか何もかもないから、
うん
みたいな、もう何もないみたいな感じで
うん、うん、
どうしようみたいな、多分杉部さんも多分そうなった、周りは 大学卒業して働いてんのに、
うん、
自分は子育てしなあかんし、でもそれにはこうなんていうの、まあ、もちろん子育てするには、まあ、経済的にお金も必要やったりとか、いろいろこういろいろ、まあ、それだけじゃないけどいろいろ大変なこと多分あって、
うん、
だから自分だけみたいにもしかしたらなってはったのかもしれないです、
うん、
そうなるとやっぱりなんかこう焦るっていうか、ミレッピみたいにできないかもしれない、そういう時は。
そうやね、状況によると思う、この私の見方も、
うん、
どう窮地に陥ったというか、
うん、
その周りに相談できる人がおらんっていう状態になると、
うん、
やっぱりパニックになってくるし、うん、ってなると、ね、比較しちゃって、
うん、
でこう負の方に走っていくから、どんどんどんどん悪い方向に持ってっちゃうけど、
う
ん、うん、
そうや
ね、難しいよね。それをどうにかこうにかプラスの方に持っていくべきなんやけど、
うん、
一回ね、あの落ちちゃうと、
うん、
ずんずんずんずんいっちゃうから。
そうなんよね、本当に、
うん、
だからなんかあの全然関係ない話なんやけどさ、そのイタリアに来た時はもうなんか 無一文状態や、自分が、
うんうん、
で無一文やのにわがまま絶対言ったらあかんというのは分かってるから、
うん、
なんかあの私あんまメイクしーひんとか言ってるやん、
うん、
あのそのせいでもある、ちょっと正直あの買ったらあのもう買えないっていうかさ、そんな自分稼いでないのに、
うん、
欲しい服とかあのメイクアップとか買う何こう権利なんかないみたいな感じで、うん、どんどんこうメイクしない今までいくとそれが普通になっちゃったみたいな、
うんうん、
そう、それもあって、だからそうやねんな、だいぶあの時あえもめちゃくちゃ焦ってたし、もう誰も、うん、なんていうの、成人はしてるからさ、
うん、
あんたが決めたんやろとかお母さんも言ってくるわけやからさ
、うん、
まあそうですがっていう話で、だからもうめちゃくちゃあたふたしてて、もうああいう人生終わったって思ったもんな、うん、せっかく好きな人と一緒に来たのに、
うん、
ああやばいみたいな、うん、何やってんのやろ自分みたいな思って、まさかこんなとこまでこの今の状態、自分の今の状態まで来れると思ってなくて、
うん、
はあもうやばって思ってたからずっと、うん、だからそうやね、まあ、もちろんミレッピもね、なんか私はそのどれだけミレッピがその時大変やったか知らんから何も言えへんし、あの別にミレッピはそんななんていうの、なんていうのかな、あのそういう追い詰められた経験がないんやとかそういうことを言いたいわけじゃないんやけど、別に、
うん、
そのなんていうの、振り返ってなんて戻れるみたいな、さっき言ってたやん、
うん
うん、だから別になんていうの、なんていうの、こうミレッピの方があのだ浅いんやとかそういうこと言う、別に言いたいわけとかじゃないんやけど、
うん
うん、けどまあなんか多分そお問いつなんていうの、すごい究極まで詰められるとそれが多分本当にできないなっていうお話で、
うん
うん、
それは思う、私も一回あったから。
あった、
うん、
うんね、
基本的にはできるけど、そのさっき言ってたことが、うん、でもやっぱ無意識のうちに無理してた時は、
あーそっか、
うん、本当に思考が本当に悪い方向にしかいかんかったし、
うん、
体も言うこと聞かんくなってたしで大変やったから、
うんうんうん、
だから多分その戻れるっていう状態は私の中では、
うん、
自分の心が元気な状態やっていう風に認識してて、うん、でできんくなったっていうのをどっかで気づいたら、今ちょっと自分はやばい状態かもしれへん、うん、自分は休まなあかんっていう風に思うようにしてる、う
んうん、あー、えらいすごいいいことじゃないですかそれは、
うん
うん、それもなんかあれやね、年を重ねてきたからこそ分かることでもあるね、
うん、
年齢を重ねるってそういうことっていうことやね
そうだから私思うんやけど、みんななんか、うん、年齢重ねること怖がったりする、私の周りも、うん、私ももう今年で28やから、
うん、
周りももう28やねんけど友達がね、
うん、
なんかもう30なる嫌やとかめっちゃ言うんやけど、うん、私は逆に30代を迎えるのがどちらかというと楽しみで、
うん、
なんでかっていうと、その今も十分楽しいし、
うん、
20代っていうのをすごい楽しませてもらってるというか楽しんでるんやけど、
うん、
30代になったらまた自分のステージが一個上に上がった感覚で、
うんうん、
なんかまたいい、なんやろ、知見も得られるやろうし、
うん、
30代っていうのでこういろんな経験ができるんじゃないかなって思ってるから、私はその素敵に年を重ねていけれるんじゃないかなと思ってて、だから年齢を重ねることに対して、
うん、
まあ ね、その恋愛とかになってくると、うんってなるかもしれへんけど、
うん、
総合的に見たらすごい楽しんでほしいなって私は思う。私はまだ、うん、まあ、まだ20代やけど今年も、
うん、
でもなんか30代を迎える、そろそろ迎えるけど、うん、楽しみ、
うん、おー、いいことや、ね、めっちゃいいこと言うや皆さん聞きました？うん、めちゃくちゃいいこと。いや、それなんかあゆも勉強になった今なんか、
うん、だからあゆみんも素敵に年齢を重ねてってください。
わかりました。ちょっとあんまこうね、はい、年は取ることは悪いことじゃない、
うん、
メリットってそういうことやっていうことをね強く心に気づいて、気づいてじゃあの刻
んで、
もうまた間違えたいとこで刻んでね、私も一個ずつ年取っていきたいなって思います。
うん、
杉部さん、あのお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
深夜のコーヒーブレイク、
はい、ということで今回はですね、あの先週お話ししたエピソードの、
うん、
まあ、なんていう感想とかお便りをあの読ませていただいたんですけども、
はい、
皆さんいかがだったでしょうか。
いかがだったでしょうか。
なんか最後めちゃくちゃいい話ジーンってきて終わってめっちゃいい終わり方やったなって思ったんやけど。
ありがとうございます。
い確かにね、なんかあの麦さんとかあのさっきのハレルヤさんとかがおっしゃってたみたいに、確かに、まあ、年齢を重ねるっていうのはそういうことがメリットやし、うん、だからこそ聞かれてるんだなっていうのは本当その通りだなって思ったし、
うん、
でも逆にこう杉部さんみたいにこういろんな世代の話を聞いて、ああ自分もこうやったなとか思い出す機会にもなるかなと思うんで、
うん、
なんでまあやっぱ若者はちょっとひねりつつ、でも自分たちの武器、若いっていう武器を思う存分に使って、
はい、
エピソードをたくさん、コンテンツをたくさん出してっていったらいいんちゃうかなって思います。
思います。
あとそのそうや、杉部さんがさちょっと書いてくれたはったけど、その、うん、楽しみにしてって聞いてたけど、なんていう の、 その懸念点というかこうちょっと残念なのは圧倒的になくなっていく番組が多いことみたいな、
うんうん、
書いてはって、あ確かにそれもちょっとわかるなって思った。
うん、
うん、
多いよね、まあ、
そうやね、まあ、若者だけじゃないかもしれんけど、
うん、
やっぱり、まあ、うん、YouTube に比べてちょっと夢もまだ少ないから、ポッドキャストは、
うん、
どうなるかがなんか収益化されるされないみたいな感じのぼやんとしたとこでもあるから、
うん、
だからもちろん収益だけがあれじゃないけど、でもやっぱりモチベにはなるし、
そうやね、
うん、現実的に考えて確かになんかせっかくねなんかコミットしてんねんから、
うん、
何か形になったら嬉しいやろ
う
し、
うん、
うん、だからぼやんとしてる時期やから確かにちょっと続かなくてやめちゃう人とかいるよね、たくさん、
うん、
うん、だからまあちょっと今は、うん、そうやね、まあ、ちょっと過渡期みたいな感じかもしれない、ちょっとこう山登りの、うん、ね、中腹みたいなきついとこにいるんかもしれんけど、
うん、
まあ、諦めずに登っていくしかないな、
うん、いつかきっとね綺麗な景色が見れるから、
う
ん、
そうよ、
うん、
あの YouTuber の人たちだって別にあの今こう当たり前になってるからあれやけど、
うん、
10年前そうなるとは思ってなかったっていうか、そうなるかどうかわからんかった状態やったやん、
うん、
だからポッドキャストもそうなることを願って、
うん、
頑張りましょう、ちょっと
頑張りましょう。
これを聞いてる、まあ、ポッドキャスターさんもしいましたら、ちょっとね今大変な時期ですけど一緒に頑張りましょう、
うん、一緒に頑張りましょう。
特に私と同世代、私たちと同世代の方は諦めずぜひ続けて、かつ自分たちの、まあ、若さだけじゃなくてもいいんですけど、若さを武器に何かこうひねりを聞かしてこうみんなに聞いてもらえるようにしてくれたら、もっとこうポッドキャストも盛り上がるんじゃないかなって思います。
うん、若いのはね今しかないから。
そうです、
うん
うん、ちょっと頑張っていきましょう。
頑張りましょう。
はい、ということで今回もね、感想等ありましたらハッシュタグ SCB 沼をつけてつぶやくか、もし長くなるようでしたらお便りでもたくさんお待ちしてますので、たくさんお待ちしてますので、たくさんお待ちしてますってなっちゃうけどはい、たくさんお待ちしてます。
はい、どしどし送ってください。
はい、 それと今回ね、初めて深夜のコーヒーブレイク聞いたよって方、もしかしたらあれかな、先週のエピソードから初めて聞きましたよって方もいるかもしれないですけど、ようこそ深夜のコーヒーブレイクへ、
はい。
私たちはまあいろいろ話してますが、そうですねまあ私がイタリア住んでて、ミレッピが日本に住んで、まあ韓国への留学経験もあるんで、なんか海外の話ちょっとしたりとか、生活ね、海外生活の話したりとか、ビールの話とかいろいろしてますので、
はい、
よければ過去回も聞いてもらえたらと思います。
思います。お願いします。
お願いします。はい、ということでミレッピ締めお願いします。
はい、本日もありがとうございました。本日本日
本日いいんちゃ
うなんかちょっと変わっちゃった。まあいいやまた来週お会いしましょう。それじゃあ
おやすみなさい。